朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、2シーズン目のご登場となりました ABC 朝日放送テレビの上田武彦アナウンサーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シーズン2になりました ABC テレビアナウンサー上田武彦です。
素晴らしいですね。
ありがとうございます。また呼んでくださって。
とんでもない。こちらもね、受けていただけるとは。いやいやいや、それだけで行幸。
何をおっしゃる。前回がもうなんと あれだけいっぱい喋ったらどうなるのかなと思ったら、うん、ほぼ全部使ってくださって。
そうですよね、ほぼっていうか多分カットしてるところはないんじゃないかっていう、余すところなく美味しくいただいたっていうですね。
もう前回も結構いろんなことについて話させてもらって、でも僕としてはもうすごく楽しくて、ただあんなに話してしまったらもう次はないんじゃないかなと思ってたんですけど、まさかのまた呼んでもらえるという。
いやいや、やっぱり上田さんの評判が良くてですね、もうまた出してくれとこういうお声もいただいてますんで、そんなことないってことはないんですよ。
ただね、
何ですか、
やっぱりこのポッドキャストっていうのは不思議なメディアだなって改めて思ったのはですね、僕ずっとテレビとラジオ両方やってきて、でテレビは関西エリアじゃないですか、はい、
そうですね、
でラジオの方は一応ね、今ラジコというツールがありますの です、ね、アプリで日本全国で聞けるということになってますし、インターネットもあるんですけど、はい、あんまりね、学生時代の友人とか、関西以外の友達から声かけられるってことないんですけど、うん、やっぱりね、今回ポッドキャストでは、うん、東京の友人とか。
そうですか。
はい、
うん、たまたまでしょうけどね。
もう本当に通りがかりの人とか。うん、
まあでもほらね、キャストとかはもうお出になってることが日常だから、まあ そうですね、そこをこうね、つぶだってる人もあんまりいないかもしれないですけど、あんだけ個人的なこと喋るってこともあんまないんじゃないですか。
もうラジオでは結構個人的なことどんどん喋ってるんですけど、ただやっぱり放送という枠がありますんで、やっぱりなんかね、ここ言っちゃいけないなというか、あんまり体の何て言うんですかね、奥底まで見せちゃいけないなっていうところありますよね。
なるほど、
思想的なとこ見せちゃいけないなっていう、
もうこの染みついた放送法のしがらみが離れちゃいけないっていうことで ね、
もう
ね、
もう四半世紀この放送という世界で生きてるとどうしても思っちゃうんですよね。
なるほど。
前回の後に神田さんからメールいただいて、
そうですね、忘れちゃったけど何か書きましたっけ。
上田さんは普段、うん、時間というものを考えながらお話になっているんじゃないですか、やっぱりそこはポッドキャストとラジオは同じ音声メディアだけど違いますよねってメールをいただいたんですけど、うん、そこで僕やっぱりハッと気がつきましたね。僕はずっと時計ばっかり見てますから。
おー、うん、この間ね、NHK ラジオさんに呼んでいただいて、で出演したんですよ。でその時もやっぱり大変だなと思って、私の他にも、ね、ゲストの方がいらっしゃったんですけれども、一応こう私はそのわきまえて短文で喋るようにしてたんですよ、はい、ただそちらの方はあまりそこら辺はねお気になさらないタイプの方、はいはいはい、ここがね、だからすごく進行で、この人の言うことをしかしじゃあ遮ってもいけないし、だけれども時間通りにねやっぱり進行もしなきゃいけないと、うん、で上田さんもだからそれなんでしょう、その尺読みみたいなことで頭の大部分を支配されてるみたいな
と思いますね。だって、うん、普段喋る時もですね、僕後輩で研修の時にも言うんですけど、
はいはい、
センテンスは10秒以内、
おお、そうなんですね、10
秒以内に丸をつけましょうと、
うん、
これからの人生あなたが喋るときにはもう10秒以上喋ることないと思ってください。
そんな厳しいんですか。
で僕は言うんですよ、うん、やっぱその方が聞きやすいじゃないですか、
はいはい、
丸がついていった方が、うん、編集もしやすいし、
そうですね、
はい、で普段こう番組の進行してるときも全く同じで、なんていうんですかね、誰かが喋ってると、この話をあと15秒聞かせるとすると残り15秒だとすると自分で締めよう、
うん、
25秒あったらもう一方振ろうで、ずっと時計のこと、秒針のこと考えちゃうんですよね。
うん、はい、だからキャストなんていうのもまさにいっぱいコメンテーターの方いらっしゃるわけですよね、うん、すよ、はい、しかも複数いるでしょ。
3人いらっしゃいます。
大変じゃないですか。
だから3人にどう振るかで、この人だと大体コメントは何秒ぐらいっていう頭の中で考えていて、それでこうどう振っていくかっていうことを考えていくんですけど、それ言うとしんどそうじゃないですか。
いやしんどいでしょそんなの。
それがね、言われて気がつくんですけど、うん、実はしんどくないんですよ。
そんなことないでしょ、僕やりたくないもん。い時間に縛られる人生やだよ。
ところが、はあ、そこがなんかゲームですね。
ゲーム感覚、
はい、
あもうそこまで行っちゃったってことですかね、
はい、昔よくありませんでした、ストップウォッチでね、ぴったり10秒に誰が一番近づけられるかみたいな、
やりましたね。
ちょっとそれに近いところが 僕の中であるなって思いました。これ多分アナウンサーやってる人間は全員そうかもしれないんですけど、尺ぴったりに読み切ること、番組を進行していくことの楽しさみたいなのをどっか見出してると思いますね。
まあね、そうよく言えばやっぱり職業意識が高い、悪く言うと職業病って感じしますけど、
そうですね、
新聞記者もやっぱり似たようなとこあるかなと思うのは、もうね、新聞みたいな文章しか書けなくなっちゃうんですよね。だから例えばほらメールとかでもね、あと LINE とかこう気の置けないやり取りみたいなところで、まあ LINE はさすがにあれですけれども、ちょっと打ち方も違うから、はい、でもメールの文章とかってやっぱりね、もうね、カチカチってなっちゃうところはありますね。
それは 5W を気にしちゃうみたいな、
というか、だからまあやっぱり短めの文章にしようと思うんですよ。だからこう短い文章の中にファクト詰め込むっていうのをやっちゃうんですよね、はい、あるある、
その
だからなんかもうそういうことじゃないじゃないですか、普通の手紙っていうのはね、はい、あの背景から始まってね、はい、あれあれかしこで終わるっていう、これはやっぱりこう余韻とか行間みたいなのもね、はい、あってしかるべきでしょ。
そうですね、う
ん、まあ、もちろん記者の中にもそういうのがうまいタイプの人もいるんですよ、はい、そういう記事もあるじゃないですか。でもね、例えば事件とかばっかやってると、裁判の原稿とかばっかり書いてると、もうそういうモードに入っちゃうんですよね。
それある意味では冷たいですよね、もらった人はね。
そうですよ、
はい、
うん、ろくでもない。
あの、はい、新聞の職業病って他に何があるんですか？
そうですね、なんだろうな、僕あんまり新聞記者としてちゃんと真面目に働いてるかどうか分かんないですけれども、なんだろうな、まあでも一個思うのは、よくね、新聞とテレビってやっぱりマスコミ、マスメディアっていうことで、まあ、同じ一括りにされがちじゃないですか、まあ、あと雑誌とかもそうなんですよね。けど全然働き方違うなと思って、で私前にもちょっと申し上げたんですけども、妻はテレビ局の元職員なんですよね。で、まあ、そういうこともあってテレビの働き方っていうのを聞いてると、あの、でその妻は1年間だけあの朝日新聞に交流で来てたことがあったんですよ、だから新聞記者の仕事も知ってるんですけれども、最初にびっくりしたって言ってたのが、1日のスケジュールがないんですよね。
はあの一般的な、
はい、
って言っちゃいますけど、はいはい、一般的な新聞記者ってどういう動き方してるんですか、うん、だって朝刊と夕刊という、まあ、2つ発信するときあるじゃないですか、そこに向けてっていうのは分かるんですけど、どういう働き方してるんですか、うん、
ですね、まあ、持ち場にもよるんですけれども、はい、まあ、基本的に朝はまず朝回りから始まるんですが、
朝回り、
あの、要するに関係者の、ね、お宅とかに行って、で朝出てくるところを捕まえると、要するにこう職場役所などでは聞けない話っていうのを朝の夜なにですね、そういうところでこうちょっとボソボソっと聞こうかなみたいな感じで行く時がありますね。
それテレビ局でいうと夜打ち朝掛けなんて言うんですけど、
夜打ち朝掛けと同じです。
ですよね、ま
あ、それ あの言葉がちょっと今違っただけで、
はい、
ね、あの、例えば自撮りと込みの違いみたいなもんですよね。
自撮りと
込みって言わないですか、関西で。あの、例えば事件バーンって起きたときに、周囲の近所の方とかに、あの頃何がありましたかとか、ご現場の状況を聞いたりとか、そういう、こう聞き込み取材のことを込みって言うんですけども、
聞き込み、
これは関西だけなんですよ、はい、関東ではっていうか、関西以外ではみんな地取りって言うんですよね。地面の地に取得の州で地取り。でも関西に来て地鶏って言うと、ねえ、お前鶏肉でも食べるんかって言われちゃうっていうですね。
いや、言いませんけどね。
いやいや、あの、新聞記者の関西の手だれの方にはですね、はい、そうやってちょっと言われちゃうっていうですね。関西公民ですね。
なるほど、
あと、だからなんか警察用語全然違いますよね。被疑者、あ、容疑者のことも、関西なんて言うんだろう、星っていうところがある多いと思うんですけれども、
はははは、
愛知県、僕愛知県警の担当だったんで、では玉って言うんですよね。
へえ、
うん、あれ、その話じゃなくて新聞記者の働き方の話ですよね。
そうですね、はい、その話も面白いんで、また後ほどちょっと聞かせてもらうとして、
いやいや、でそうそう、だから持ち場にもよるんですが、例えばあの持ち場のない記者、遊軍記者って言って、何か起きた時にバーって取材するっていうような、あるいはこう日々のね、動きに応じてテーマ自分で決めて取材するってタイプの記者だと、本当にスケジュールないんで、自分でその取材入れるなら入れるって全部やっていくわけですよね。だから例えば僕も特派員、はい、イランでやってたんですけれども、はい、もうこれもいわば遊軍記者なんで、もう毎日毎日のスケジュールなんて全部自分で決める、自分しか決める人いないんですよ。
あの、そこが不思議なんですけどね、はあ、あの、日本で朝日新聞の紙面を開いて、
うんうんうん、
イランの記事が載ることということが毎日じゃないですよね、
全然。
そうですよね
、はい、
じゃあその間は何をやっているんだろう。
ああ、だからなんかなんていうんですかね、考え方がまず違うなと思うのは、取材をずっとしていて、そこで記事を書くタイミングが来た時に書くっていう感じなんですよね、はい、だから例えば僕がテヘランにいた時に何してたかっていうと、普通の一日だと、まあ、朝起きて朝ごはん食べて、そこは朝回り朝がけってないのでですね、はいはい、まあ、してもいいんだけど、でその後でオフィスに行きますよね。オフィスに行くったってですよ、うちの場合は、マンションというかアパートというかの3階が自宅自室で、2階があの事務所支局になってたので階段降りるだけなんですけど、そうするとまあそこにあのイラン人のですねスタッフがいるわけですよね、
は
い、
現地の、
ちなみにその人たちの雇用とかも全部自分でやるんですけれども、
へ
え、そうだから私も一応支局長という形なので、はい、面接とかしましたからね。
あ、現地社員というわけではなくって、
まあ、その現地でその私の裁量でそこは雇えるんですよね。
でも変わっていくわけじゃないですか、
変わりますね、
支局長は。
はいはいはい、はい、だけどまあ歴代引き継いでいるこの頼りになる、まあ、大体がやっぱりジャーナリストをまあ雇ってですね、朝日新聞のために働いてもらっているっていう形、カメラマンを雇っている場合もありますし、はい、あとはやっぱり僕もイランなんかそうなんですけれども、運転手も雇ってまして、はい、基本的にあの公共交通機関というのが全く発達していないのと、やっぱり危ないんですよ、ね、交通事故が発生件数が日本の8倍とかなんですよね。だからちょっと自分で運転、まあ、国際免許を取るのも大変というのもありますけど、運転するのは大変なので、ただね運転する人もいるんですけど、
はい、
うん、でそれはすごい例外的なことで、まあ、とはいえそのだからスタッフっていうのも何人か雇ってるわけなんですけども、でそのイラン人のスタッフから、今日イランではこういうことがニュースであるよっていうのを、僕はペルシャ語を読めないので、はい、英語に訳してもらって、
は
ー、でそれを読んで、あ、なるほどなっていうふうにこう分析をして、でまあ、その日取材を入れていればそこから出ていくし、あとは出張ですよね。イランっていうのも国土の大きさがですね、日本の 4.3 倍っていうでかい国なんで、はい、そういうのをする場合にはもう事前にあらかじめ決めておいて。
あ、イランのテヘラン支局だと範囲っていうのはもうイラン全土って形ですか、それとも近隣諸国？
僕の時はイランだけになりました。もともとは僕が赴任した時にはトルコも持ってたんですけど、はい、トルコにイスタンブールに支局ができたんで、テヘランはもうイランだけど、ただですね、中東全域で何か起きた時にはすぐ行くっていうのが基本なので、な、はい、もうあの行ったことのある国の数でいうと中東だけでもどうなのかな、もう10は下らないと思いますけどね。
やはりそういうことになるんですね、
う
ん、
そうですね。
だけどそれってあれですよね、別に記事をあの本社っていうかね、朝日新聞の方から、はいはい、うん、日本の方からこの記事を書いてくれっていう、まあ、指令というかね、指示が来ることもあれば、
あるある、
ほとんどの場合はないわけですよね。
逆ですね。だから、まあ、9割方は自分で売り込むんですよね。こういう面白いことがイランで起きてるから、ぜひ紙面に載せてくれっていうことでですね、はい、お試合へし合い大騒ぎ、これだって、何人いるんだろうな、50人とかいますから、特派員だけでも、でそれで国際面 1ページを奪い合ってるわけですからね、まあ、国際面以外の一面とかに行くこともありますけれども、そこはもっと政治部だ経済部だ社会部だっていうところとね、はい、奪い合いですからね。
そうですよね。
だからね、そうなんですよ、結構新聞のその新聞記者の多い悩みとしては、すごい取材してるのになかなか記事載らないっていうことなんですよね。
忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。
それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう？紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよ。
いつでもどこでも
朝日新聞。
でも僕が聞いたところによると、テレビの記者さんっていうのはやっぱり日々割とこう、何時にどこそこの会見に行くとか、何時からはどこそこで例えばなんか新しいね、食べ物な果物なんかのね品種の発表があるよって言ったりとか、なんかそう結構スケジュールがあのデスクとかによって決められていると、
はい、
でそれはなんでかっていうと、やっぱり書体が大きい、カメラ必ず行かなきゃいけないから、はい、あらかじめスケジュール切っておかないとみんなが一緒に動けないわけですよね、うん、記者って大体単独行なんですよね、うん、一人で全部やっちゃって、たまにそのカメラさんが来てもらえるみたいな感じなので、そういう時っていうのは逆にもう例外なんですよ、
うん
うん、特派員とか特にそうで、写真も何もかも全部自分でやんなきゃいけない、パソコン直したりするのも全部自分でやんなきゃいけないので、はい、そういうところではだいぶ働き方が違うかなっていう。
あ、まあ、僕ら結構 まあ、なんていうんですかね、映像が必ず必要なので、
逆にないとだってニュース流せないです
もんね。もう黒みですからねニュースだけ流して黒みっていうのはありえないので、逆にこうニュースとしてはバリューがひょっとしたらあるのかもしれないんだけれども、うん、撮れる絵が全くないっていう時があるんですよ。絵っていうのは映像のことですよね。
どうするんですかそれ。
そういう時は大体警察署の外観のみ。
ああ、あるあるある。
はい、
あれですよね、 NHK さんとかだとなんかこう発生直後とかって地図載せたりしてますよね、画面にね、はいはいはい、あれちょっとずるいですよね、
でもそれもすごいことですよ
あ、そうですか。
そんなにすぐに地図載るんだっていう
バーンと出せるんだっていうね、
は
い、
でまあ他局の話で申し訳ないんですけど、民放だと人数もすごく限られてしまってるんですけど、そうですよね、 NHK さんだと各地に支局といいますか、
ありますよね、
ありますので、あのどこで何が起こってもすぐに映像が、うん、届くという、特に今の時代はそこはすごいなと思いますけどね、僕らそこに行くのにあと2時間かかりますとかどうしてもなっちゃうから。
いやだって ABC さんだ と、はい、近畿の2府4県、
はい、
と徳島県、あとだから、はい、とあと
高知県ですね、
なんかそういう話でしたよね、はい、でなんかそれぞれの県庁所在地とかには記者さんとかいらっしゃるんですか。
あ、駐在カメラマンがいます。
カメラマンさんがいるんだ。
はい、ああじゃあ例えば兵庫県も北部の方には駐在のカメラマンさん、奈良のカメラマンさん、滋賀のカメラマンさん。
そうか、はい、兵庫一県だけでも広いですもんね。
そうですね、はい、
神戸からいきなりね豊岡の方とか行くの大変ですもんね。
なのでカメラマンさんがまず行ってもらって絵をバシッと撮ってもらって、後から記者が追いかける、もしくはもう時々カメラマンさん 自身で記事も書いてもらう、うんうん、記事あの原稿も書いてもらうと。
だからもう完全にその絵が、はい、絵というかまあ映像が先に来てるっていうことですよね、はい、そこら辺も多分、ね、新聞と全然違う。
ただ今の時代やっぱりちょっと変わってきてるのは、うん、もし仮にカメラマンさんが行けなかったとしてもですね、インターネットで検索をすれば誰かが撮ってるってことがよくあるんですよ。
あるある、
視聴者提供映像ってやつですよね。
ありますよね、はい、
それがもうね、あの映像として放送に耐えうる画質、
うん、
はい、クオリティ
でもね、そう、それって怖くないですかっていう話で、今年オリンピック、ね、華々しくも東京で行われたわけですけれども、まあ、日本ではまだそこまでじゃないんですけど、アメリカの場合なんですよね。アメリカで、ニューヨーク支局のですね、中井さんっていう人にね、この間ポッドキャストで話聞いたんですよ、はいはいはい、アメリカでは NBC っていうテレビ局がもう独占的な放映権を持っていて、はい、高いお金で買っている。でその放映権料っていうのが IOC に対して、だからオリンピック委員会ですね、大きな収入源となっているので、日本で早朝とかにですねマラソンをやらなきゃいけないのは気候の問題もあるけれども、アメリカの皆さんが起きている時間に放映するためだってい う、 こう事情があるわけですよ、うん、なんだけれども今年視聴率すごい下がった。だけど NBC は今後も放映を続ける、うん、で これはなんでかっていうと、まあ、NBC もそうなんですが、アメリカって巨大じゃないですか、国土もおでっかい、はい、そうすると日本のテレビとはこうやっぱりこう映し方が違うわけですよね、うん、日本って電波塔がポンポンって立っててそこから電波を発信してるけれども、向こうはケーブルテレビが主流と。で僕全然知らなかったですけど、ケーブルテレビって月に1万円とか普通にするんですね、はい、だからもうケーブルテレビやめたっていうような塔とかいっぱい出てきていて、で何やってるかっていうと、インターネットだけでストリーミングだけでもうテレビ見ちゃったりしていると。でオリンピックっていうのがじゃあそこにどう絡んでくるかなんですけれども、はい、やっぱり NBC としてはそのストリーミングというかインターネット事業もやってるので、そっちの方のコンテンツとしてもやっぱりまだオリンピック大きいぞと。なんだけれども今脅威は何かっていうと TikTok、
うん、
TikTok やってます？
僕は TikTok 全くやってないです
そうですか、はい、まあ、スマホでね短い映像、 YouTube なんかよりもだいぶ短い、もうなんか
そうです、ね、10秒20秒の世界とは聞いてるんですけど、
そうそうそう、で次々とこう見ていくわけですよね、はい、スワイプをして、あ面白いなと思ったら見てるし、つまんないなと思ったらスッとスワイプしちゃって消しちゃうと次のがポンと出てくるっていうですね。今年のオリンピックでは、うん、こう現場でね、選手その人あるいはそのスタッフがその平場といいますかね、競技をしているところで、まあ、別に彼らがそこでスマホで何を撮ろうと自由ですから、はい、撮ったものがすごく見られていて、うん、もうひょっとするとそのテレビなんかよりも見られているんじゃないかぐらいの勢いだったと、
うん、
だからもうその電波とかあるいはそのケーブルみたいなのを使ってこう大行にインフラをとしてやんなくても全部スマホでできる、
うん、
実際思っちゃいましたもんね。とあるテレビ局のドキュメンタリー見てたときに、やっぱり今年コロナ禍っていうことでなかなかその密着取材ができないと。
そうですね、
だからそのスタッフさんが、コーチの方にあのちっちゃいハンディ渡して、でこれでちょっと様子撮っておいてもらえませんかって、長回ししてくれませんかっていうのでやってる。 これがね生き生きしてるんですよ。やっぱりコーチと選手の間柄ってのが近いから、うん、記者とは全然違うじゃないですか。もうねすごい率直なこうことを喋ってるし表情も柔らかいんですよね、うん、あれこれでいいじゃんと思っちゃって、うん、そうなった時にテレビってどうなんのかなっていうのはありますけれども、うん、どうですかね。
いやそれはやっぱり大きいとは思うんですけどね。少し話変わっちゃうかもしれないですけどね。どうぞどうぞ。この間の衆院選の、
はい、
に向けてのなんですか、インターネット、
はいはいはい、
オンライン座談会みたいなのをシリーズとして3回ぐらい上げたんですよ、うん、で1回目に上げたのが大学生、うんうん、2回目に上げたのがワーキングマザー、いいね、3回目に上げたのが YouTuber、
おーすごい、
で YouTuber4 人と僕でって言ってこうやって話をしてたんですけれども、うんうん、その中でものすごいいろんな意見が出てきて、
そうでしょう、
ね、テレビってどうですか皆さん見てますかみたいな話とかYouTuber とか見てるんですかみたいな、
すごい元も子もない、
はい
はい、
で YouTuber はとそもそも今テレビで情報を得るってことしてますかとか、僕らオールドメディアに何か言いたいことありますかみたいな話もどんどん聞いていたんですけど、でそこで分かったのは彼らはテレビというものがどうして自分たちから離れてしまってるのかっていうことを実はもうぼんやり分析できてるんですよ。YouTuber さんたちは
というとどういう、
なんか YouTuber さんたちが言うには、うん、テレビってちょっと自分たちと遠い存在になっちゃったなって思ってると。
お
ーで YouTube っていうのは基本的には画面があって画面の中で自分に問いかけてくると、うん、どっちかって言ったらラジオに近いですよね、うんうん、ラジオって距離近いんですよ。自分に問いかけられてるような感じがするから、
感じありますよね。
でそれのテレビ版が今 YouTube なんだなっていうふうに思いました。
あ確かに。
テレビっていうのはもうテレビの中の人たちの内輪の世界で盛り上がってる感じっていうのがある。
わかりますねそれすごくね、はい、うん、
そこってやっぱりもう今のテレビの作り方ではもう全然違うし、で僕らが喋ってるこの喋り方、
うんうん、
アナウンサーの喋り方なんてまさに他人行儀そのものじゃないですか。
そうですね、
人に語りかけてないという、うんうんうん、もうここの時点でもう僕らは根本的に喋り方変えなきゃいけないなっていうふうにもう本当に思いましたね。逆に言えば僕らの今の喋り方を変えていけば、うんうん、ひょっとしたらもう一回テレビ見ようかなって思うようになるのかなとも思ったんですよね、うんうんうん、
いやそのいろいろなところで感じるところあって、はい、例えばクイズ番組なんかもね、もうついにこのアタック25にね、はい、終幕、これこの間も実はちょっと喋ったんですけどまだ早かったって、
はい、
でこれはもうまさに視聴者が参加するっていうクイズ番組、
そう
今でもそういう番組って本当に少ないですよ ね。僕らが子どもの頃っていっぱいあったじゃないですか、
はいはい、
でやっぱそこでそれこそハワイ旅行なんかね、はい、夢のハワイ旅行なんつって景品であったり、
はい、もうパッパッパーパラパパッパパーみたいな
やつ、ね、そうそうそうですよ、はい、アメリカを横断しようっていうね、
しようっつって
でもそういうのっていうのが我々から見ても面白かったですよね、うん、
大好きでした。
自分のこの延長線上で、なんだったら僕はね名古屋地元で天才クイズっていう、 こう CBC さんの番組ありまして、これはね小学生がね出るんですよ、はあ、でねこうねイエスかノーかっていうね丸×クイズを10問やるんですよ、
はい、
で10問全部正解できるとですね、それは豪華な賞がもらえるっていうですね、もう子供の欲しいものが何でも当時でいうファミコンであったりとかもらえるっていうですね、そういう、 こう番組なんですけれども、やっぱり同級生が出たりしてるわけですよ。
お
でいや僕が出たらもっとね10問正解できたんじゃないかなと思ったりして、そういう短さっていうのはでも今テレビ局のクイズ番組みんなタレントさんでしょ。
そうですね、
クイズノックもいいけれども、
はい、
僕らは出られないのかいと、うん、クイズは東大生のものかいとは思っちゃいますよね、
うんうん、うちの番組でもそのアタック25が終了する、でその最後に密着みたいな、うん、特集を流したんですけど、
はいはい、
そこで初めて知ったことがありまして、うん、そのオンエアには載せてなくって僕はスタッフから聞いた話なんですけど、アタック25が他の番組と全然違うっていうのは、まあ、視聴者参加型っていうのはあるんですけど、でもそれは他の番組でも今までにもあったじゃないですか、
うん、そうですね。
特に平成以降でアタック25にしかない大きな大きな特徴が、
うん、
あの番組にはあったんですよ、
うん、
それは視聴者と僕らテレビ局の人間を結ぶための大きな趣向であったんですよ、うん、何だと思います？
やっぱり
他の番組と全然違う、
全然違うところ、はい、
多分今の番組、今やってるあらゆる番組の中でそれをやってない番組は皆無と言ってもいいぐらいですね。アニメはないけどね、アニメ以外
とね、あれですかね、ピンとこうね今ね思い浮かんだのは、はい、やっぱり角取ると強いってことですか
いやいやいや
違う
全然違います。
あ、そういうことじゃない、
は
い、
確かに角取ると強いです、はい、なんで角取らへんのってなるときあります
そうですね、はい、ちょっともうモヤモヤとしちゃいますよね。
モヤモヤと
したいやいやそこ行けよっていうね、う
ん、あります確かにあります、でもそこじゃないんです
よ。あ、違いました。
これ答えはっきり言っちゃうと、
どうなんですか。
問題の字幕が出ない。
あ、いやそういえばそうかも。
そうなんですよ。
え、なんでですか。
これなんでかというと、うん、問題の字幕が出ないのでテレビを見てる人もクイズにテレビの中でクイズに答えている一般視聴者の方も、うん、同じタイミングでクイズを考えるんです。
あ、
先に字幕が出てしまったら先に読んだ方が見てる人よりも先に答えるじゃないですか。そうじゃなくてお茶の間で見ていてお父さんと子供で見ていてでクイズであの加藤明子アナウンサーがクイズを読み上げますよね、うん、その時に何々何々って読んでる途中でお父さんが何々って答えたらお父さんすごいテレビの中の人に先に答えたとか
ありましたよね、
はい、
それあったわ。ウルトラクイズ見てる時もですねうちのじいちゃんがですね山本五十六って言っておすげえなと思ったっていうのありましたけど、ええ、そういうのね。でも今ってそのタレントさんが出てるようなクイズ番組ってそれこそ CM をまたぐ時とかってもうクイズの問題だけ出ていてでこれは何でしょう正解はあと65秒後みたいなね感じでこう引っ張るみたいなことが普通ですよね、
ええ、多分それっていうのはそのクイズの答えそのものをみんなで楽しむというんじゃなくてクイズに答えるタレントさんの顔、うんうんうん、もしくはなんでこんなこともわからへんのというふうに、もうなんていうんですか、みんなでそのタレントさんを、まあ、ある意味ではそういうところを面白がる風潮っていうのがあると思うんですけど、うんうんうんうん、アタック25は、特に2000年以降はもうずっと会議でもテロップ入れるべきじゃないか。
あ、やってたんですねその議論をね。
もうそれ議論をずっとし続けたけども、最後の最後まで今年終わりになるまで絶対に入れない、
ほう、こだわりだったんですね。ですなんかでもそういうそのなんていうかなアナログ的な感覚というか、これってこう便利さとかある種こうなんかこうしといた方がとりあえず安心だろみたいなことで捨てられがちだけれども、そこに良さがあったりするんですよね。
そういうことですよね。で、きっと多分なんかその魂的なものっていうのは、多分逆に今の若い人たちが見たら楽しめると思うんですけどね。今はねあのアタック25なくなっちゃったけども。
そうですね、
レギュラーとしては。
でもやっぱなくなっちゃうわけじゃないですか、はい、やっぱりタレントさんの番組の方が主流っていうのはありますよね。
そうですね。
でね、僕この間それね誰かに聞いたんです
けど、話はまだまだ続きますが、この続きは次回お送りします。次回はオールドメディアは生き残っていけるのかについて語ります。
はい、ABC 朝日放送テレビの上田剛彦アナウンサーでした。さてね、上田さんの方からお知らせがございます。
はい、お知らせというかぜひにぜひに皆さん見てくださいということなんですけれども、私は普段 ABC テレビ、夕方のキャストという番組に出演しています。ぜひ、関西にお住まいの方もしくは関西にお住まいじゃない方はインターネットでキャスト、いろんなコンテンツありますのでご覧ください。キャストテレビ番組としては ABC テレビ6チャンネルで関西エリアを中心に夕方3時45分から夜の7時まで放送しています。また ABC テレビニュースもしくはキャスト報道、こういった風に検索をしてもらいますとキャストが今までに作ってきた様々な特集流れています。本当に胸を打つような特集がたくさんありますのでそちらもぜひご覧ください。
はい、上田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。